愛する天の父なる神様、今日もあなたの豊かな恵みによってここに集い、愛する家族兄弟姉妹とともに礼拝を捧げるひとときをあなたが備えてくださったことを心より感謝いたします。主よ、どうぞ今日も初めから終わりまであなたの御手を持って私たちを祝福し、また導いてくださいますように。また今日ここに集うことのできなかったお一人お一人も、主よ、どうぞ心に留めてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたが祝福し支えてくださいますように。どうぞ語るこの者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御言葉を語ることができますように助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。創世記のアブラハムの物語の続きを今日読んでまいりたいと思いますけれども、今日はアブラハムの話というよりはどちらかというとロトの話になりますね。ロトは当時ソドムという町に住んでいましたが、このソドムという町に悪が満ちたので、神様がその悪を確かめて必要であれば裁きを下すために2人の見つかりを使わしたというところから今日の箇所は始まっていきます。今日の箇所ですね、皆さん読まれてどういう印象を受けたでしょうか。読めば読むほどおかしなことが書いてあると思うんですね。例えばいきなりですね、門に座っていて二人の人が来たらいきなり地面にひれ伏してうち、に泊まってくださいなんて言ったりですね、その割には足を洗えとか言ったりですね、足は臭かったのか足を洗えって言ったりで、次の日は朝早く出てってください、普通だったらねゆっくりしてってくださいっていうところをね、我が家のチェックアウトタイムは朝の5時ですみたいな、さっさと出てってくださいみたいな、でごちそう用意したなんて言っておきながら種を入れないパンね、硬いパン出してみたりですね、なんか読めば読むほどなんかちょっとおかしいな、現代を生きる私たちから見たらおかしいなと思うんですけれども、まあそういう違いがいろいろあるので、まずはじめに丁寧に今日の箇所をですね皆さんと一緒にじっくり読んで、そしてまたポイントを3つに絞って最後お話ししたいと思うんですね。でまず一節から見ていきますと、この二人の見つかりがソドムに着いた時、ロトはソドムの門のところに座っていた。門と言ったらそれは入り口であり出口であり、また夜間はまあセキュリティ的なね意味を持つ、まあ、私たちが想像する門というのは、まあ、そのそういうものじゃないでしょうか。けれどもこの時代のこの地域の門という時にはそれ以上の意味が実はあってですね、私たちの感覚からするとロトは何だろう、仕事もしないで朝から晩まで一日中門の前に座ってぼーっとしてたのかなと印象を受けますけど、そうじゃないんですね。当時のこの町の門というところは少し広場になっていて、そこは社交場であり、時には裁判所にもなった、裁判を行う場所でもあり、また取引を行う契約を結ぶ、まあ、そういう場でもあった、いろいろな、物事の仕事の中心になった場所だったんですね。ですからロトも朝から晩までずっと門のところに座って行き交う人をですねぼーっと眺めて、あの人は面白いなとか言っていたんではなくて、おそらくそこで仕事をしていた、取引をしていたのかもしれないし、あるいは人々の揉め事をですね解決する手伝いをそのしていたのかもしれない。いずれにしても日が暮れてそろそろ家に帰ろうかなという頃、二人の人がそこに訪れました。するとロトは顔を地につけて伏し拝んで、さあご主人どうかあなた方のしもべの家に立ち寄ってください、こう言った。もう私たちの感覚からするとどこから来たのかわからない人をですねいきなりその日自分の家に泊まってもらうと、それも地面にひれ伏して泊まってくださいなんていうのはですね、私たちの感覚からするとちょっと信じられないんですけれども、まあ、当時旅人をもてなすということ、旅人を自分の家に泊めるということは、 素晴らしいことである、道徳的に素晴らしいことである、まあやらしい言い方をすればステータスだったんですね。旅人を自分の家に泊めてもてなして送り出すことができるというのは、ある意味自慢することができた、自分の家にとって一つの大きなステータスだったわけですね。まあ、ですからややちょっと縁起がかってますけれども、地面にふりふりしてどうか我が家にお泊まりくださいということはそんなに珍しいことではなかった。アブラハムも同じようにしましたよね。で、足を洗ってください、別にこれは御使いの足がねやたら汚かったとか臭かったというわけじゃないんですね。まあ、当時はだいたいサンダルを履いてますから、まあ、多少は埃で汚れます。ですから家に上がるときには、まあ、足を洗う場合が多いんですけれども、つまり足を洗ってくださいというのは、どうぞ我が家に上がってくつろいでくださいと、まあ、そういうことですよね。どうぞうちに来てくつろいで行ってください。そして、朝早く旅を続けてください、ね、私たちの感覚からすればもう朝ゆっくり寝てていいですから、もう気にしないで、もう朝ごはんの時間なんか気にしないでいつまでも寝ててくださいと言うと思うんですけれども、まあ、当時はこっちの方がむしろ当たり前だったんですね。まあ、当時の旅というのはできるだけ明るいうちにします。夜が更けて暗くなってしまうといろいろと強盗に襲われたり危険もありますから、なるべく日が昇ってるうちに当時は旅をしたんですね。ですから日が昇ると同時に出発をして、日が暮れる前になんとか宿屋を見つける、だから朝一番で送り出すということはむしろ当時としては、礼儀にかなったことであったわけですよね。ところが彼らはそんなロトの申し出を断ります。いや、私たちは広場に泊まろう、わざわざ泊めてくれるって言ってるのに野宿をする広場で、まあ、それはおそらく彼らがこの町の様子を見に来たということだと思うんですね。この町の悪が本当に天に届いているその叫びの通りかどうか確かめに来た、だから夜中広場にいてこの町の様子をまずは伺おうと、まあ、思ったのかもしれない。あるいはこの後の展開を見ていくと、自分がロトの家に泊まったらロトの家に迷惑がかかるかもしれないと思ったかもしれない、まあ、そのことは書かれてないので分かりませんが、いずれにしてもロトの申し出を彼らは最初は断るんですね。けれどもロトがしきりに進めたので、ついに彼らは彼のところに向かい彼の家の中に入りました。そしてロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。パン種を入れないパンと言ったら、まず私たちが思い浮かべるのはおそらく生産式ですよね。そして杉越の祭りだと思うんです。杉越の祭りというのはイスラエルの民がエジプトに奴隷にされていた時に、神様がその状態から救い出してくださった。それがあまりにも速やかだったので、パンダネっていうのは酵母イースト菌のことですから、パンを膨らませてるそういう時間もなかったので、それでパンダネを入れないパンを食べることによって、その時の状況、神様が速やかに救い出してくださったことを記念する、覚えるために、この杉越の祭りの際にはパンダネを入れないパンを当時の人は食べていた。そしてイエス様が十字架にかけられる前の夜にこの生産式を行うわけですけれども、あれも杉越の祭りの時だったわけですよね。ですからパンを入れない種じゃない、種を入れないパンを裂いて生産、今日も私たち生産式を行いますが、を弟子たちに配って生産式を行ったわけですね。けれどもこのパン種を入れないパンというのはですね、実はその前から実はあったんですね。でどういう時に食べていたかというと、急な来客があった時、お客さんがあらかじめ来るのがもし分かっていたら、前の晩からパン種を入れてパンを膨らませて、ふっくらとしたパンを用意することもできますが、そうではなくて、急なお客さんがあった時なんかにこのパン種を入れない、どちらかというとこの硬いですね、パリッとした、パンを出すことが当時はあったと言われています。つまりこの二人の旅人、御使いたちはロトにとっては、急な来客であった、あらかじめ来ることが分かっていたわけではなかったということですね。けれどもそういった場合には パン種を入れないパンと、まあ、肉なんかを出してもてなしを当時はしたわけです。彼らが食事を終えました。そして彼らがまだ床に着かないうちにですね、町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだ。ことさらにここで強調されているのは全ての人がやってきた。年寄りから若い者まで、おそらくもう10代から上はもう90、100歳ぐらいまで、もう町の隅々から全ての人が、まあ、何人いたか分かりませんがやってきてロトの家を取り囲んだ。そしてロトに向かってこう叫びました。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだ。今晩お前のところに来たあの人たちを私に自己紹介、私たちにも自己紹介しなさいと、彼らが一体どこから来て、何者何かを知りたいのだということじゃないんですね。このよく知りたいという、知りたいという言葉は聖書の中にしばしば出てきますが、これは性的に知りたいという意味の言葉なんですね。ただその人の出身地とか名前とか素性を知りたいというのではなくて、性的に知る、つまり、単刀直入に言ってしまえば性的な暴行を働く、レイプをするということです。その男たちを連れてこい、知りたいのだというのはそういうことなんですね。さてロトはどうしたでしょうか。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちをどうか悪いことはしないでください、お願いですから。私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。ちょっと私たちの感覚からすると考えられない驚くべきことをロトはここで言うんですよね。そして、まあ、一見するとですよ、一見するとこの自分の屋根の下に招いた旅人を、まあ、密会たちを守るために自分の娘をもう犠牲にした、自分の大事な娘をもう犠牲にしたロトのこの信仰というかですね、美しい美談のように聞こえなくもないかもしれないんですが、実はよくよく読むとそうではないということ。まずまだ男を知らない2人の娘言ってますけれども、少し先の14節を読むとこう書かれています。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちにつけていったって、もうすでに結婚してるんですね。まあ、当時は結婚をしても最初の1年は一緒に住まないで、いわゆるこの新婚というのをそういう風に送ってから一緒に住むという風習がイエス様の時代にはありましたから、もしかしたらそういうことなのかもしれませんけれども、いずれにしてももうすでに夫のある娘たちであった。そればかりではなくて、彼らは何を望んでいたのか、はっきりと今夜お前のところにやってきた男たちって言ってるんです。つまり男に興味があるんです。男を出してほしいんです。男を出せ。ですから本当だったら、本当に自分の屋根の下に止めた人たちを守りたいと思ったら、男であるロトが身代わりになる方が筋が通ってるんですよ。でもそうじゃなくて、ここにまだ男を知らないあの私の娘が2人いますからって彼は言って娘を出すわけなんですよね。つまり一見この自分の屋根の下に招いた人たちを一生懸命守っているように見えますが、結局その行いの背後に自己保身、そして自分のメンツを守るということが見え隠れしているということ。当時自分の屋根の下に泊めた客が何か暴力を受けたり、そういった扱いを受けるということは、これはもう最大級の屈辱だったんですね。ですから自分の家に泊めた人がそういった扱いを万が一受けることがあったら、それはもうその家の主人は死んだ方がまし、 もう面目丸つぶれ、その町には少なくとももう住むことができない、それぐらいのことだったんです。ですから自分のメンツを守るという意味も非常にここには込められているんですね。自分のメンツを守る、なおかつ自分自身もあんまり犠牲にしたくない、結果自分の娘を外に差し出す。今の私たちの感覚からすると信じられないようなことですが、まあ、そういうことは当時あったわけですね。ですから決してロトはものすごく立派な人なわけではない。確かに一生懸命もてなして一生懸命旅人を守ろうとしたことは素晴らしいことだけれども、でもその背後にやっぱり自己保身というんでしょうか、罪が見え隠れしている完璧な義人ではないということを私たちはここから見出すことができます。9節、しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている、さあお前はあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。まあ、案の定こうなりますよね。当然彼らは彼の娘よりもむしろ男の方に興味があるわけですから、当然そういうことになっていくわけです。もう絶体絶命。その時、彼らはロトの体を激しく押し付け戸を破ろうと近づいてきた。まさにもう絶体絶命となった時、十節、するとあの人たちが手を差し伸べてロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。この二人の御使いがこの時手を差し伸べロトを救出しました。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。まあ、どんな目つぶししたのかまあ書かれてませんけどね、胡椒を撒いたのか、あるいは特別な何か光を出したのか分かりませんが、とにかく目を見えなくなってしまった。まあ、このようにしてロト家族は九死に一生を撒いたわけですね。まあ、今日はちょっと長いのでここで一旦閉じたいと思います。ここから私たちは今日3つのことを、また心に最後に留めたいと思うんですね。で、ソドムに対する神様の裁きというのは、いわゆるこれからやってくる世の終わりの縮図だと言われています。旧約聖書はイエス・キリストについて明かしするものである。もちろんイエス様が2000年前に到来したそのことを予言し明かしするものであると同時に、イエス様が再臨されるさらに未来のことも予言し明かししている。それがまあ旧約聖書なんですね。ですから、このソドムの滅亡の出来事はある意味イエス様が再臨される時、この世において最後の裁き、神の裁きが下される時という、そのことも予言している、予兆していると言ってもいいと思うんですね。で、その世の終わりの日に私たちはどう備えるべきか、世の終わりには一体何が起こるのかということをこのソドムの物語は私たちに教えていると思うんです。そしてまず第一番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはその日、最後の日は突然やってくるということです。はじめにロトはパン種を入れないパンを出したという箇所を私たち読みました。つまり予期していなかったんです。この二人の見つかりがその日やってくるということをロトは予期していなかった、突然の来訪であった。そのようにイエス様の再臨もこの世の終わりも予期しない時に突然やってくる。出エジプトもそうですよね。まあ、あれは脱出する前に銃の災いがありますけれども、でもその日の夜すぐに出発をする、突然やってくる。ぜひ皆さん開かなくても結構ですが、マタイによる福音書の24章から25章のところにこの世の終わりについてイエス様が詳しく語られた箇所があります。その箇所でイエス様が世の終わりの前兆、その時期について言語している箇所が2章にわたって続いている箇所があります。その箇所を読んでいただくと、イエス様は非常に細かく この世界が終わる時にはどんなことがどんな順番で起こってくるのかということをまるで目の前で映像を見ているように語り、それがマタイの福音書に記されているんですね。けれども矛盾するようなんですけれども、そうでありながらその中でイエス様がことさらに強調していること、それはその日がいつであるかは誰にもわからない、その日は思いもよらない時に突然やってくる、そのようにイエス様は語るんですね。一見矛盾してますよね。終わりの日が近づくとこういうことが起こってくるんだよ、そういう話を聞いたら私たちはやっぱりその日がだんだん近づいてきて、来年か再来年あたりかなとか、何年の何月何日かなとか、やっぱり私たちは予測したくなりますし、実際そういう予測をして大きな過ちを犯した、キリスト教会カルト的なグループも今まで歴史の中でいくつもあったわけですよね。けれどもその前兆を語りながらもイエス様は何度も釘を刺すように、その日は突然やってくる、あなたが思っているような日じゃなくてある日突然やってくるということを何度も強調している。これは私たち心に留めるべきことであろうと思うんですね。またイエス様はこんな例え話も話されました。ある金持ちの家がその日、その年は豊作だった。それでたくさん取れたので新しい蔵を建てて、もうこの先何十年も働かなくても安心して暮らしていける、さあ飲んで遊んで騒ごう。その男に神様はその晩言うんですよね。あなたは愚か者だ、あなたの命は今晩取られる、あなたが蓄えたものは一体誰のものになるのか、このように神の前に富まないものは愚か者であると聖書かイエス様が語った場面があります。世の終わりの前兆について私たちが読むときに、まあ、世の終わりはそろそろ始まりかけてるなとは思いますけれども、まあまあ明日じゃないだろうとかね、あるいは人によってはこの世界が終わるのなんて、まあ1億年先かね、2億年先か、まだまだ先のことだろうと思うかもしれません。あるいは自分の人生を思うときに、自分はまだ死なないだろう、いつかは死ぬけれども、あとまあ20年30年、人によっては50年60年はまだまだ自分は生きるだろう、まあ、鷹をくくって、生きることが多いと思うんですよね。私たちはもしかしたら今日このあと死ぬかもしれないとか、このあと世界が終わるかもしれないなんて思うことほとんどないと思うんです。でも世の終わりが先か、私たちの人生が終わるのか先か、それは誰にもわからないということ。私たちはいつまでも私たちの人生が続くように常日頃思ってしまう、この世界もいつまでも続くように、少なくとも自分が生きている間は続くような感覚に普段はいるかもしれない。でもいつその日がやってくるか誰にもわからない、そしてその日は突然やってくるということを私たちは今日もう一度覚えたいと思うんです。そしてもう一つ、だからこそ今日私たちは備える必要がある、今私たちは備える必要がある。第二コリントの6章2節でパウロがこんなことを言っています。今は恵みの時、今は救いの日である。まあ、皆さんは信じがたいかもしれませんが、今私たちは驚くべき時代に生きている、恵みの時に生きている、聖書は言うんですね。いや、むしろ旧約聖書の時代の方が神様の奇跡とかいろいろ見ることができて、むしろその時代の方が神を身近に感じられて素晴らしい時代じゃないかなんて思うかもしれませんが、でもパウロははっきり言うんです。旧約聖書に生きた時代の人たちはむしろ今の時代が待ち遠しかった、今の時代を待ち望んでいた、それはイエス様が十字架で私たちの罪のために身代わりになり、そして3日目に復活してくださった、そしてそのことを信じ受け入れる者は誰でもそれだけで全ての罪が許されて救われる、これはその前の時代においては考えられないような恵みだった。今日イエス様を信じたら私たちはもう救われる、今この瞬間イエス様を救い主と信じたら私たちは神の救いの中に招き入れられている、こんな恵みは歴史の中で未だかつてなかった。今私たちは考えられないような祝福と恵みの時代に実は生かされているということ、 当たり前になりすぎて私たちは忘れがちですけれども、そのような時代に今生きているということ、その日がいつ来るのかわからない、その日は突然やってくる、でも大丈夫、なぜなら今は恵みの時、救いの日であり、今信じるならば今私たちはその災いから救われるということを私たちは今日心に留めたいと思います。そして、もちろんだからといって今日ね、ここにいる人がじゃあ今日信じますってわけにはいかないということは知ってますけれども、でもそのような恵みの中に今自分は生きてるんだということをぜひ知っていただきたい。そしていつでも主よあなたを信じますというならば、その日あなたは救われるということをぜひ心に留めておいていただきたい。もしまだ信じていない方がいらっしゃるならば、ぜひそのように今日は申し上げたいと思うんですね。第2番目です。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはその日、終わりの日には悪が世界に満ちるということです。ソドムの町の4節を読むと、若い者から年寄りまで全ての人がロトの家を取り囲んだ。また11節を読むと、小さいものも大きいものも一部の人たちだけじゃなくて全ての人がロトの家を取り囲んだ。そのように終わりの時代もなるということをイエス様は語っています。この世の終わりにも偽預言者が現れ、あるいは迫害者が現れ、神様、そして神様を信じ従おうとする人たちを取り囲み苦しめる時代がやってくる。聖書の中にはこの終わりの時を予言する、予兆する出来事がいくつかありますが、その時代時代においてやはり同じことが起きてますね。例えばノアの時代、ノアの時代の人々も誰一人として信じようとしなかった、ノアをバカにしたわけですよね。あるいはイエス様を十字架につけた時の人々、そしてこのソドムの住人の人々がそうであったように、世の終わりの時には悪が世界に満ちるということ。その一方でイエス様は、福音は世の世界の果てにまで述べ伝えられるとも語ってますよね。福音は世界の果てにまで述べ伝えられて、それから終わりの時が来ると言ってます。ですから一見これも矛盾しているようなんですけれども、同時に起こるんですね。いろんなところでイエス様の福音が述べ伝えられていて、救われる人々もたくさん世界で起こされていきます。リバイバルと呼ばれるものがいろんなところで起きていく。今は中国で起きているかもしれない。いろんなそういったところで神の救い、神の国が明かしされていく。それもまた事実なんです。私たちはリバイバルも目撃するけれども、そのリバイバルと同時進行で神に従う人たちに対する迫害、攻撃も勢いを増し世界に満ちていく。この2つが同時進行で世の終わりには進んでいくということが聖書に語られております。そしてクリスチャンを取り囲んで攻撃するというとき、それは何も石を投げつけてきて迫害するということだけではないと思うんですね。取り囲んで私たちが神に従うことを妨げようとする、それは神に対する無関心という形かもしれない。神を信じるなんていうことはバカバカしくて時代錯誤で、なんと遅れてるんだ、そんなふうに思わせる世界の風潮かもしれない。あるいは直接的な迫害ももちろんあるでしょう。そればかりではなくて、教会の中から起こってくる腐敗というのもあるかもしれない。牧師がね、なんか悪いことしたとか、教会の中が腐敗していく、堕落していく、そして人々は教会信仰に対して失望していくという、そういう時代がやってくるかもしれない。拝金主義、お金が全て、偶像礼拝、あらゆる不正、暴力、そして性的ないろいろな乱れ、さまざまな形で世の終わりが近づくときには、そういったものが現れて人々を惑わし、悪がこの世界に満ちていく。けれどもイエス様は何で前兆を語られたのか、世の終わりに起こる前兆を語られたのか、それはこのためなんですよね。それは私たちがそういったものを目の当たりにしたときに、そういう時代に私たちが突入したときに惑わされないためであり、落胆しないためであり、希望を失わないため。イエス様が前兆を語られたのは私たちがその日を特定してその日だけ備えるためじゃない。前兆をあえてイエス様が語られたのは、そのような時代に私たちが入った時に、ああこれは イエス様があらかじめ語っておられた時代だ。自分たちは今終わりの日に向かって近づいているんだ。だから信仰を失ってはいけない。私たちがその時代の中で惑わされることなく信じ続けることができるようにイエス様は語ってくださったのではないでしょうか。マタイの24章の13節でイエス様はこう語りました。このようなことが起こってくるけれども、でも最後まで耐え忍ぶ者は救われる。このような辛い時代がやがてやってくる。でもあなた方は信じ続けなさい。最後まで信じる者は救われる。このことを私たちは今日覚えたいと思います。最後に3つ目お話しして今日終わりたいと思いますが、最後に3つ目に今日私たちが覚えたいこと、それはその日、終わりの日には主の御手があなたを救い出すということです。先ほどこのロトの行いが一見正しいことのように見えて、実はその裏に彼のいろいろな罪というか自己保身的なことが見え隠れしているという話をしましたけれども、ロトの浅知恵ではどうにもこうにも問題を解決することはできなかったわけですよね。で、私たちもある意味ロトと同じだと思うんです。世の終わりが近づいてきたとき、いろいろな問題が教会の中で教会の外でいろいろ起こってくるときに、私たちはついついその問題を解決するときに表向きは何か立派なこと良いことを語りやっていながらも、でも心の奥底ではやっぱり自己保身的な思いがあったり、いろいろなそういったものを持っている。結局どこまで行っても私たちは罪人であるということ、どこまで行っても私たちは自分の力で自分を救うことはできない、自分の力で世界を救うことはできない弱いものであるということを忘れてはいけないと思うんですね。そしてそれと同時に、そこに主の救いの御手が残されているということを覚えたいと思うんです。ロトではありませんが、本当に絶体絶命の状況に置かれたとき、私たちは本当に無力です。本当に何もできません。僕も牧師としてそういう場面にいろいろ置かれることがあります。本当に自分よりも何倍も苦しい思いをしている人の話を聞かされて隣に座った時に、慰める言葉なんて出てこないですよね。ただそこにいる自分が滑稽で小さくて何もできないものに思えてくる。私たちはそういう無力なものですけれども、神の救いの御手がそこにある、神の御手が残されているということを私たちは信じ覚えたいと思います。ロトがもう自分ではどうすることもできなくなって、いよいよ危機一髪となったとき、戸の内側から神が手を差し伸べて彼を引き入れ救い出してくださいました。神はそのように私たちを救ってくださるということ。主はご自身の皆を呼び求める者、自分の名を呼ぶ者を必ず救われる、聖書に記されています。主の名を呼ぶ者を主は必ず救われる、お見捨てにならない。このことを今日もう一度私たちは覚えたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今私たちは世の終わりに一日一日向かっております。その日がいつなのか、それは私たちには分かりません。しかしその日がいつ来たとしても、私たちは主をあなたの御手によって救われていることを今日覚えて、心より感謝をいたします。主をどうぞこのあなたの恵みの中を今日も私たちが感謝を持って歩むことができますように、どうぞこの試練の中にあるとき、私たちを励まし力づけ助けてくださいますように、すべてを感謝します。御手に委ね愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。